説教隅の親石鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。夏休みの時期が一応終わりまして、まあ、夏休みもいろいろなんですけどね、また、成長のところ終わって、今まで読んでいたところですね、その箇所に戻っていきたいと思います。でルカの福音書をずっと読んできてますけれども、その続きのところまた一緒に見ていきましょう。でちょっとだいぶ間が空きましたので少し振り返ってみたいと思います。まあ、今日は20章の9節から19節のところを読みましたが、この見開きのページの右のページのところを見てみると、頭のところでイエス様がエルサレムの町にやってきた時の様子が書いてありますね。まあ、都の様子どうだったかというと大歓迎だったんですよね。民衆は人々はこの人が救い主なんじゃないかなと思ってたので、もう熱烈大歓迎だった。まあ、でも一方でだんだんこうヘイトを溜め込んでいく人たちもあったわけですね。イエス様に対して憎しみを覚えたり妬みを覚えたりしていく人たちもあった。でイエス様は都について最初に何をしたかというと、これも見開きの右のページにありますね。神殿から商人たちを追い出す、新教旧約聖書だとタイトルがついてます。私たちと同じ異邦人の人たちが礼拝できる場所が神殿の中にもあったんですよね。でもそこで商売をしている人たちがそこを占有してた。当然イエス様は嘆き、そして怒った。そう、私たちのために怒ったのと同じことですよね。まさに私たちが礼拝することを妨げるような、まあ、そういう姿を見てイエス様は怒ってくださった、まあ、その様子を見ました。で二次章の頭のところに来ると、権威についての問答って書いてありますけど、まさにそれを許していた神殿のリーダーたちですよね。ユダヤのリーダーの人たちとのやり取りがあった。その中で彼らが神様の方を向いている雰囲気を出しながら、実際は人の、ね、目を引こうとして頑張ってる、そういうことがイエス様とのやり取りで見えてきてしまった、そういう流れの中にあります。でその中で今日は例え話ですね。イエス様のよく話される例え話の一つを民衆に対して話しています。それは最後のところまで読めば分かりますけれども、リーダーの人たちに対しても話しているメッセージだったっていうところですね。そこをちょっと一緒に見ていきます。で先にですね、ちょっと話の内容ですよね、簡単に説明をしておきたいと思います。イエス様の例え話です。でいつも言ってますけど、例え話なんで、変わってるんですよ。ちょっと変な話なんです。いつもそうですね、イエス様の話は何これって思わせるところが大事で、何だろうって考えるので、いろんなメッセージが私たちも受け取ることができるわけですね。まずブドウ園が出てきます。これを作った主人がいて、である日旅に出ることになりました。で当然ですね、それを管理している農夫たちに、じゃあよろしく頼んだよ、まあ、そういうふうに言いつけて、そして旅に出ていくわけです。オーナーは旅に出かけました。やがて収穫の時期がやってきます。まあ、当然オーナーとしては、じゃあ収穫して実りをね、生産してください、納めるものを納めてください、まあこういうふうに農夫の人たちに告げます。まあ、ところがですね、旅に出ていたのでしもべをそれを送ったわけですよね。一人目のしもべどうだったかな。農夫たちは袋叩きにして何も持たせず追い返した。ひどい話ですね。ここでもうアウトだと思います、普通だったら。これね、不思議な例え話なんで続きます。また他のしもべを送りました。今度も袋叩きにして侮辱してバーカバーカって言ったかどうか分かりませんけども、もっとひどいこと言ったんでしょうね。追い返しちゃった。さらに3人目も、ボコボコにして追い返しちゃった。あ、これはひどいですね。ところがですね、主人はまだ諦めないんですね。なんと愛する息子を、じゃあ最後送ってみようって、きっと敬ってくれるだろうな。しかし息子は殺されてしまった。なんだこれは、本当にひどい話ですね。まあ、こういう出来事が書いてあるわけです。まあ、当然主人はそんなことをする、ね、農夫たちを処刑して、そして他の人たちに渡す、農夫、ブドウ園をね、まあ、そういうお話です。これ例え話ですから、何かが何かを例えているわけですよね。ちょっと考えてみましょう。まずブドウ園があります。ブドウ園何を例えているでしょうか。まあ、いろんな受け取り方ありますけれども、これはまずユダヤの民ですね。神の民。神の国の民であるユダヤの人々のことをブドウ園自体に例えているわけです。で、その管理を任されている農夫たち、これ何でしょうか。 まあ、最後ね、当てつけて喋っていること気づいたって書いてあるか分かりますね。ユダヤのリーダーの人たちですよね。ユダヤのリーダーの人たちが農夫たち、うん、でしもべを送って、そして収穫を預けてねって、納めてねって言いに行きます。しもべたちは、まあ、これは旧約聖書の預言者たちでしょう。まあ、今まで何度も神様のメッセージを伝えに来てくれたね、預言者の人たちですね。でもダメだった。さあ最後は何でしょうか。一人息子、一番簡単ですね。これを間違えないでくださいねこれを間違えたら落第になりますっていう感じですけど、これはイエス様ですね。愛する一人子ですから、イエス様が最後にやってきたけど殺されてしまった。まあ、順番が前後しますが、この後イエス様が十字架にかかって殺されてしまう話、まあ、ここと結びついているわけですね。さあこういう例え話ですけれども、どういうことなんでしょうか。注目点をいくつか見ていきたいと思います。はい、じゃあ一緒に読んでいきましょう。最初はですね、10節のところを皆さんでご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、今日の10節ご一緒に声を出して読んでみてください。いきます。せーの。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を収めさせるためにしもべを農夫たちのところへ送った。ところが農夫たちはこのしもべを袋叩きにして何も持たせないで追い返した。はい、こう書いてあります。まあ、最初にですね、注目したいところは収穫っていう言葉ですね。収穫、うん、収穫を、集めるためにしもべたちを送ったわけですよね。で、この収穫っていう言葉は直訳をすると実です。フルーツというふうになるでしょうか。実を、受け取りに行ったわけですね。で、まあ、当然ですね、これ何の話かっていうと、ブドウ園は神の民ですから、神の民、神の国のその実、実りを収穫するはずだったっていうことですね。で、まあ、この話のところ、新教土訳だとマタイとかマルコってこう最初のところ書いてある通り、並行の記事があります。まあ、要は同じ出来事のところを他の福音書のね、書いてくれた人たちも、取り上げてるわけですよね。で、これ開けなくて結構ですけれども、例えばマタイの福音書を見てみると少し詳しくこういうふうに言ってますね。神の国にふさわしい実というふうに表現してます。神の国にふさわしい実だ、これが収穫だということです。じゃあ神の国にふさわしい実って何でしょうか。神の国っていうのは今までも何度か説明しましたけれども、英語で言うと Kingdom of God ですね。 Kingdom of God、 神の王国っていうことです。王国には必ず王様がいますから、神の国っていうのは神様が王様であるところ、これを神の国というふうに表現するわけですね。まあ、つまり神の国のふさわしい実っていうことは、神様を王様としている人々ですよ。その人たちが受け取る祝福ですね。これを神の国の実というふうに言うわけです。もっと私たちに当てはめて言うと、私たちが神様と向き合って、そしてイエス様に従って歩んでいくときに、たくさんの恵みがありますね。たくさんの祝福を受け取りますね。そのことを実というふうに言うわけです。あるいはその生き方自体も実ですね。祝福ですね。神様と一緒に向き合って生きていく生き方、それもまた実だと思います。そういうふうに歩んでいくと確かに祝福がたくさんあるわけです。ちょっと思い巡らしてください。皆さんが神様と向き合ってイエス様に従って歩んできた、その道のりの中で、あんな祝福があったな、こんな実りがあったなって、きっとね、何か思い返せるものがあると思うんですよね。私もたくさん実感があります。もうほとんど全部そうです。時に触れて、ああ、こんなに祝福を受けている、こんなに恵みがあるっていうのは、本当に神様から与えられているものだなって、まあ、そういうふうに感じること、実感がたくさんあります。また、私たちの内側に実る実というのもありますね。これ開けなくて結構ですけれども、ガラテヤ書の5章の22節からのところで、霊の結ぶ実というのが書いてあります。霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、柔和、誠実、節制です。聖霊と共に歩むとき、イエス様の霊と共に歩むときに、私たちの中にイエス様みたいな人格が実ってくるって言うんですよね。それは愛、喜び、平和、 寛容、親切、善意、柔和、誠実、節制。いいですね。どれも欲しいですね。そういうイエス様みたいな実りが私たちの中に実ってくる。これも確かにね、神の国の実だと思います。それがこの地上にあって神様の栄光を反映するね、そういう私たちの、実りになっていくわけですね。で、ちょっと前置きが長くなりましたけど、ここからポイントです。いいですか。で、この中でポイントはですね、この農夫たちはそういう実りを神様から受け取る祝福とか、あるいは良い実を自分たちのために消費して神様にはお返ししなかったというところが、ここで例えられている重要なポイントですね。彼らの持っていた問題点はそれだった。自分たちのためだけに消費して神様に本来納めるべきものじゃなかった、納めるものとしなかったっていうところが、この例え話の一つの基本ですね。言いたいことはですね、神様に私たちが従って神様を信じて生きていくときに、確かに祝福があるんですよ。私たちはたくさんの恵みを感じるんですよ。私たちの内側の変化もあるんですよ。でもそれはその結果のためだけじゃない。そのためだけにあるんじゃない。もっとなんか言い方を直接的にするならば、ただあなたがやったっていうためにあるわけじゃないということですね。そうじゃなくて、最終的にそれは神様の栄光が表されるためにあるんだ。このゴールを間違えてしまうといけないよっていうことを、この例え話は一つ教えてくれているわけですね。大切なのはゴールを誤らないことです。私たちは確かに祝福を受けます。私たちも良い変化を感じることがあります。でもそれはプロセスなんですよね。ハッピーだなーって、嬉しいなって思うことがあります。でもそれはあくまでプロセスなんですよね。いいんですよ、受け取って。プロセスだから大いに喜んで受け取ってください。ああ、なんて恵み深いんだろうか、神様なんて憐れみ深いんだろうか、神様なんて私をよく変えてくださるんだろうか、希望があるな、喜びがあるな、いいんですよ。でもそれはそこがゴールではないんです。よかったって言って終わりたいですけど、でもそこがゴールじゃなくて、それを通して神様の栄光が表されるんですよね。それをちゃんと実として、収穫さ、ね、されなければならないということですね。私が受けている恵み、どのように神様の栄光になっていくんだろうか、ぜひ心当たりがあったら思い巡らしてほしいと思うんです。確かに私は恵みを受けているな、確かに私のうちに実りがあるな、ならばこれがどうなったら神様の栄光になるんだろうか、ぜひゴールを見誤らないで、ちょっと思い巡らしてみていただきたいと思います。はい、これ一つ目のポイントでした。じゃあ次行きましょう。今度は13節から16節のところを読みたいと思います。次はちょっと長めですね、長いですけど13から16まで一気に読んでみたいと思います。開いている方はどうぞ声を出して読んでみてください。13からいきます。せーの。そこでブドウ園の主人は言った。どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りだ、殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さてブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。はい、ありがとうございます。面白いですね。私は今日の箇所でここがすごく面白いなと思うんですけど、例え話は面白いんですよ、基本的に。イエス様は変な話ばっかりするんです、例え話で。基本的にどっかにはね、おかしいところが出てくるんです。ダウトって言いたくなるような、そこ変だよって言いたくなるような話なんです、大体例え話は。でもそこが大事なんですよね。でそうでなかった私たち、すぐすーってこう聞き流しちゃうし、そうだねそうだね、A イコール A って言って、はい終了ってなっちゃうんですよね。だけどあれってなんか変じゃないかって気づくところがあるので、あ、どういうことかなって、思い巡らすことができるわけですね。今日の最大の変ポイントはこの13節から16節のところに私は詰まっていると思いますね。まず農夫たちが変で、こんな発想になるわけないもん。だってその息子が送られてきて、 を殺したら俺たちが相続財産もらえるんじゃなるわけないでしょ、だって普通に考えて、どう考えたら逮捕で終わりですよ、もう逮捕で済まないかもしれない、もうそんなわけないですよ。彼らが相続財産をもらえるようには絶対ならない、殺したっていい高校には絶対いかない、これはもう時代の問題じゃなくていつの時代で考えたってこれはおかしいんですよね。まずおかしい、でもやっちゃう農夫たちはね、変だなって思うところですね。でももっと変なところあるんですよね。もっと変なところだと私が思うのは、主人が変ですじゃないですか。だってしもべを3人も送っといて、みんな袋叩きになってボコボコにされて帰ってくるんですよ。そこでじゃあ長男を送ってみようってならないでしょ、絶対に。皆さんだったらなりますか？ならないんですよ、絶対に。主人がおかしいんです。変なポイントここですね。普通主人はこんだけ、っていうか一人目で気づきます。私だったら。おかしいなって。あいつらのところに下辺を送っちゃダメだと。もう、警察呼びますよ。もうそれ一発ですよ。それで終わりの話だと思います。ところが、変なんですよね。二人目送る、三人目送る、どんどんひどくなってくるのに、異常だと思います。最後は、私の愛する子供だったら敬ってくれるだろう。変。明らかにおかしいですね。でもそこが、ポイントですよね。まさにここがこの例え話の重要なポイントですよ。神様は異常な忍耐と愛なんですよね。ちょっとおかしいんですよ。罪の私たち人間の常識だったらありえないことなんですよ。もう私たちお互い分かってるから、人間罪があるって分かってるからできないんです。こんなことはやっちゃダメなんです。大変なことになるなんて分かってるから。ところが神様やっちゃうんですよね。なんでやるのかなって、まあ、素直に考えてみるならば信頼してるんですよね。この異常な農夫たちを異常に信頼してるんですよね。もうダメですよ、3回も裏切ってるんだから絶対うまくいくわけないのに、まだ信頼して愛する息子を送るって言うんですよ。ありえないですね。でもそれが神様なんですよね。それほどの忍耐と愛なんですよね。まあ、旧約聖書を見ていたら分かります。預言者たちどうでしたか、しもべたちどうでしたか。確かにボコボコにされてますね。エレミヤ書ずっと読んできましたから、この間ねフィナーレを迎えましたけれども、でもエレミヤ書を読んでいたら分かりました。あんなに長くね、私たち旧約聖書を読むときに、預言書を読むときに、あ、神様すごい怒ってて怖いなって言うけれども、実際はそうじゃなくって、何度も何度もチャンスを与えてるんですよね。ちょっと異常、普通だったら一生で終わるんですよ。最初に警告をして、言うこと聞かなかった、滅びた、エレミア書カンっていいんですよね。でもそれが始まり、言った、聞かなかった、ちょっと怒った、言った、聞かなかった、ちょっと怒った、まだチャンスがあるよ、まだ今なら間に合うよ、もうこれが最後だよ、本当に次が最後だよ、これがもう最後だからなんとかって何度も何度もやるんですよね。だから長いんですよ、エレミア書も。だから長いんですよ、イザヤ書も。ずっと忍耐して、何度も最後のチャンスだって言うんですよね。そして挙句どうですか？最後はイエス様が来られた。殺されちゃう。分かってたはずなのに。私たちは知ってるのに。でも神様は、これが最後って。そう思ってイエス様を送るわけですよね。しかも、その方は私たちのために十字架にかかって、それを全部許してくださった、はあ、どういうことでしょうか。本当に神様の愛と忍耐ですよね。これを私たちはここで覚えると思うんです。そんな中で、さらにですね、私たちに語られているんだなというところがありますね。16節のところをご覧ください。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。この結末はですね、他の人たちにこの実りを与えられる、この祝福は与えられるって、こういうふうに言うんですね。他の人たちとは誰でしょうか。イエス様の十字架の後に与えられる他の人たちは誰でしょうか。皆さんです、私たちですということですよね。もちろんね、ユダヤのリーダーたちがここで当てつけられていますけれども、ユダヤの人々も含めて私たちみんなです。イエス様を信じる全ての人にこれが開かれた、これがここで言われている他の人たちに与えるに違いない、違いなくて事実そうなった、私たちに与えられている私たちへの招きだということです。 開けなくて結構ですけど、ヨハネの3章16節を思い返してみましょう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は私たちを愛しているので、信じる者には永遠の命を与える、神の国を与える、天の国を与える、あなたにはもう天の国籍がある。これが約束ですよね。そこにはどんな区別もない。人種も民族も、国籍も年齢も性別もその他どんな区別もなくて、ただイエス様を信じる者には永遠の命が与えられる、神の民となる、神の家族となる、神の子となる。これが私たちに与えられている約束ですね。もう一度私は信じますってそう告白して、これを確かに受け取りたいと思います。では最後いきましょう。17節18節を一緒に読みたいと思います。17、18を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまう。はい、こういうふうに言っています。イエス様が、その一連のことですよね、すべてのことをこういうふうに例えているわけですね。私は隅の親石なんだって、なんかそういうふうに言うわけです。この、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。元ネタはですね、詩篇の118編というところです。別に開けなくても結構です。詩篇の118編のところでこの言葉が出てきます。イエス様がこれを引用すればもうみんなユダヤの民ですから、あれのことだって思うんですよね。そしてあれのこととはこれのことだっていうことをイエス様は明らかにするわけですね。家を建てる者が捨てた石、つまりユダヤのリーダーたちはいらねえよこんなもんってポイってした。それがまさに隅の親石になったのだというふうに言うわけです。はい、では隅の親石とは何でしょうか。これはまあ分かんないですね、普通に考えてもね。英語で言うとコーナーストーンというふうに言います。でこのコーナーストーンはですね、本当に重要なものなんですね。でコーナーストーンっていう言葉の表現自体は残ってますけれども、まあ、今私たちのね、この現代の社会の中では、まあ、あんまりこう印象として出てこないものです。でもこれは石造りの家を建てる、建物を建てるときに絶対出てくる重要なものなんですね。でコーナーストーン、隅の親石っていうのは、要は石積みで作る建物の土台になる一番最初の石なんです。土台になる石のことをコーナーストーン、隅の親石というふうに表現するわけです。石造りの建物を建てるときは、まずこれを据える。これが基準。これが土台になって、この上に積まれていって、石造りの家が建つということです。だから、この建物全体がこの親石によって決まる。と言って過言じゃないんですね。まあ、皆さん分かると思いますけど、石積んで作っていくわけですから、この石が、まあ、その平行の基準にもなるし、高さの基準にもなるし、土台にもなるってことです。もう本当に、これがなきゃダメっていう。絶対なきゃダメ。で、これに合わせて他の石積まれていく。これが、隅の親石だってことです。言い方変えれば、イエス様がそれ。イエス様が私たちの土台。イエス様が私たちの基準。イエス様に合わせて私たちは積まれていかなければ意味がない。これが隅の親石だということです。でちょっとですね、最後に一箇所開きたい箇所あるので、これにまつわるとこ見てみたいと思います。同じ新約聖書の本当に後ろの方です。第1ペトロの手紙の2章の4節5節をぜひご覧いただきたいと思います。ページで言うとですね、429ページですね、日本語の新教大学聖書だと429ページになります。聖書の本当に最後の方です。新約429ページ第1ペトロの手紙の2章の4節5節、ペトロの手紙第1の2章の4節5節をご覧ください。一緒に読んでみたいと思います。はい、じゃあいいでしょうか。いきますね。2章の4、5を読んでみます。せーの。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。 あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。はい、もうまさに今日の箇所とね、響き合うところだなっていうのが分かりますね。ペトロさんが書いてますから、ペトロさん神殿でね聞いていた、あるいは民衆と一緒に聞いていた、あのイエス様の御言葉を思い出しながらこのことを語っているんだと思います。イエス様は人々に捨てられたけれども、神様の選んだ生きた石です。そして皆さん、あなた方自身も生きた石です。私たちによって霊的な家が形作られていく、立て上げられていくのです。右手をご覧ください。私の左手ですけど、キリストにより、あ、一緒に読みましょうか。せーの。キリストにより体全体は愛によって作り上げられていくのです。エフェソ4章16節、まさにこうですね。イエス様が土台の石、炭の親石、つながる頭、この方に習って私たちは生きていくんです。その時に体全体が築かれていくのです。私たちが一つ一つ、一つの石、そして体は形作られていくのだって、まあ、こういうことを言ってるわけですね。シンプルです。イエス様に習って生きるものとなりましょう。イエス様の後を踏んで、イエス様はどう生きるのか、イエス様は何ておっしゃっているのか、これに応答しながら生きていく、これが罪の親石を罪の親石とすることですね。私も一つの大切な石、イエス様に習ってその石として積み上げていただきましょう。これをぜひもう一度覚えたいと思います。ちなみに今日の箇所の最後のところでは、つまずいて離れたりしないようにしなさいって言ってますね。石の上に落ちちゃうとね、大変だよ。また最後まで拒むことがないようにしなさい。最後は潰されてしまうよ。ですから今私たちはこの時にイエス様を信じます。そしてイエス様に習って従って後ろをついて歩んでいきます。そう決心して歩み出したいと思います。御言葉により、祈りの中で、礼拝の中でイエス様に習って歩み出していきましょう。はい、ではいつものようにしばらく祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由にしばらく祈りましょう。今日の御言葉を思い巡らしてでも結構ですし、何か他にも今促されていることや感じていることがあったら、ぜひ今神様の前に進み出て打ち明け、また祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額の時間合わせて祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆をあがめます。あなたの愛と、その大きな忍耐と、許しと、その十字架と、覚えて心から感謝します。あなたによって許され、天の国の民、神の国の民とされていることを心から感謝いたします。どうぞふさわしく歩むものとならせてください。イエス様のその土台に、習って生きるものとならせてください。今日から始まる一週間の旅路もイエス様ともにいてください。その皆にふさわしく生きるものとならせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。